78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
サマータイムの曲とともに始まってしまいました。バンタイユナイテッド4月場所、司会はスティンキーのボヤと言います。どうぞよろしくお願いします。この番組はね、沖縄の愛と平和と勇気と、そしてアンダーグラウンドミュージックを滞りなくお届けしようと思ってるだけの番組でございます。はい、オープニングの曲は今日ね、ちょっと仕事の方がどうしようもないということで、来られません、僕たち私たちのボス三永ひかる氏の曲でサマータイムとともにお届けいたしますということでですね、お嬢さん、すいません2ヶ月僕空いてしまって、はい、おかげさまでね、仕事もごっつい忙しくなってきて、そして個人的に、まあ、出世と言いましょうか、現場仕事から事務職へと移った年でもありました。毎日毎日慣れない仕事なんでね、どれぐらいからですかね、高校生ぐらいの時からずっと現場一本、現場主義貫いてきた僕が、38歳この年になって事務職へと出世してしまいました。はい、皆さん同じ境遇の方、まあ少なからずね、いると思います。一緒にめげずに頑張っていきましょう。現場のことも分かりつつ、そして、まあ、事務職のことも分かるっていうなるとね、相当な武器になりますのでね、人生の糧に多分なると思います。人間としても大きく成長ができると信じてますので、僕は頑張っていきます。歯を食いしばってね、慣れない仕事ですけど、まずは電話の取り方ですね。電話の取り方とか、あとパソコンですね、キーボードなんてあんまり触ったことないのでね、なんとかポジションっていうんですか、そうですね、あの画面を見ながらキーボードを見ずに打つっていうんですか、はい、あれを今練習中でございますね。はい、ど素人でございます。38歳。はい、少しでもパソコンやっとけばね、こんなことにならなかったと思うんですけどね。はい、でもまあ、うん、やるできるでしょう俺ならっていう感じでね、皆さんもできます。必ず諦めないでくださいね。はい、ということでね、暑い日が到来しました。沖縄はね、四季がないですね。短い冬があって、あと全部夏です。12月まで夏ですね。そして3月からまた夏になりますね。はい、冬が 2,3 ヶ月続いた後に春秋がなく夏になってしまいます。皆さんこれからね、本当に今年もう4月の時点でこの暑さなので前途多難でございますが、ここも歯を食いしばってね、頑張っていきましょう。はい、例のね、病気に負けずにね、行ってやりましょうと思いますね。はい、そしてね、近況でございますがね、ちょっとまあどんな話で言ったらあれなんですけど、プレイステーションね、プレイステーション5っていうゲーム機が僕とんでもなく欲しくてね、サッカーゲームをやりたくて、ウィニングイレブンっていうね、 サッカーゲームをやりたくて、そしてその最新のねプレイステーション5っていうゲームハードゲーム機がねあるんですけど、それが欲しくて、でも手に払えないんですよ今ね、ゲオとかツタヤとか電気なんとか電気店でですね、抽選をして、で当たったらようやく定価で買えるっていうシステムですね、プレイステーション5。今でもそうなのかもしれないですけど、はい。で何回か応募したんですけどね、全く当たらず、うんともすんとも言わずね、僕の抽選券は。で半年が過ぎまして、うーんと思ってね、どうにかでオークションとかも調べてみたんですよ、ヤフオクだったりメルカリだったり調べてみたんですけど、定価がねプレイステーション5だいたい5万5千円ぐらいですかね、はい。でそうですね、5万5千円でメルカリとかヤフオクとかで流されてるのは2倍ですよ、約10万とか11万の世界ですね。で売ってるんですよねプレイステーション5が今、うんと出世もしたし、少なからずボーナスも入ったので奮発していったろかなと思って、ね、震える親指をね、押そうとポチッとしようと思うけど、なかなか10万11万となると手出ないですね、指が出ないっていうか、はい。なので、1週間くらい迷ってたんですよ、ずっと同じ画面見ながら同じページを見ながら。そしたらねポンとよくあるじゃないですか、広告が出るんですよね。この今は多分スマホが AI で感知して、この人がどんなものを求めてるかとか、どんな趣味がある、どんなものが欲しいとか、多分スマホが感知していろんな情報をね勝手に流してくれるんですよね、スマホに。皆さんご存知だと思うんですけど、これは、まあ、異性だったりとか年齢別で多分分けられて AI が分別してると思うんですけど、あとてもねいい時代になったなと思うんですけどね。でそれで広告がボンってプレイステーション5が、定価の5万5千円より、まあ、1万円のせぐらいですかね、6万5千とか7万ないぐらいで買えますとポンって出てきました。早もん勝ちだと、おっとこれは行くしかないなっつって、でもうすぐね出た瞬間に僕もう何ていうんですか、応募したんですよ、応募っていうか注文パンってして、したらねもうその秒のタッチの差で、売り切れですよ、そんなもんは。まあそりゃそうっすよね、みんな狙ってるからねプレステーション5を、すぐ売り切れてでダメで、でどうしても諦められなくてね、そのホームページ立派なホームページだったんですけど、メール打って、その、なんていうんですか、管理してる人にメール打って、いやー、マジっすかと、俺今すぐ応募したんですけど、速攻売り切れましたね、みたいな感じで打ったら、すぐ返信が返ってきてね、いや、残念でしたね、と、またの応募お待ちしておりますと、来て、うわーと、お金だったらいっぱい持ってるんですけどね、つって、多分業者も、お金がねすぐ振り込まれる方が多分安心できると思うんですよ。なのでこうチラッチラつかしたんですね、僕お金いっぱい持ってるんですけどねって売ったら、そしたらあそういうことでしたら、次の発注次の入荷の時にもう優先で、現金をもう今日で振り込んでいただければ、もう次入荷した時にもう優先で、ご用意 しますので、午後何時までに入金願えますかみたいな感じだったんですよ。で僕ねその時点で普通ならねうんって思うんですよね、クレジットカード払いだったり現金なんていうんですか、この現品と現金をその場で交換する、なんていうんですか忘れたんですけど、そのやり方だと思ったんですけど、現金振込かっていう全然何の疑問も感じずに、僕の家がね下がちょうど置き銀なんですよ、銀行で。で走ってすぐに振り込みに行ったんですね、6万5千円、はい、バチーンって振り込んで、そしたらね返し方のいきなり返信が来て、確認できましたと、入金確認できました、えらい早いなと思ったんですけどね、確認できました、次の入荷までお待ちくださいと。で8日ないし9日ぐらいでプレイステーション5がお手元に届く段取りをしておりますと。 あ、ものすごい楽しみでね。で、9日過ぎても届かないようであれば、またこのホームページにアクセスくださいと言ってたので、はい、わかりましたと。では首を長くしてお待ちしておりますとっていう感じで、その場は終わってね。で、そっからも僕本当に楽しみでね、サッカーゲームがとにかくやりたくて、サッカー大好きなんでね、はい。で、1日待ち、まあそれは届かないですよね、3日待ち、あ、届かないね、うん、なるほどねと、それは届かないわなと。で、7日待ち、届かない、うん、まあそれはそうだよね、沖縄だかだよねと、離島なので多少は遅れるよねと。8日たちで、9日経ちました。で、届かなかったっすよね。9日経って届かなかったので例のホームページに飛んだんですね。10日目にボーンって10日目に飛ぶと、そのホームページごとなくなってたんですね、はい。皆さんどういうことかと言いますとね、振り込み詐欺だったんですね、完全なる。僕は僕はね、振り込め詐欺に引っかかりました、完全に。もう何の言い訳もできないですね、はいはい、引っかかりましたね。もう膝から崩れ落ちましたね。しばらく立てないですよ、あんなもん。7万近くね、うおーみたいな、そしてもうどんなにね探してもないんですよね、そのホームページで。それで、メールがね、 G メールでやり取りしてたので、メールのそのなんていうんですか、宛名のか、あのあれにちょっとコピーして、で Google に貼り付けてググってみたら、同じ被害者がね、上からずらーってコメントがあるんですよ。で、面白いことにこのコメントの内容が、こんな分かりやすい詐欺にかかるやつが悪いと。もう下げられたのに怒られちゃったよみたいな感じになってしまってですね、もううわと。で、消費者なんとかセンターにね、商談するのもありじゃないかっていう情報もあったので、とりあえずまあダメ元でなんとか消費者なんとかセンターにね電話してみたんですけど、答えがね、すいませんと、犯人がもし捕まってもね、もしこの犯人が捕まっても、持ってない確率がほとんどだと。振り込んだ、もう銀行にその口座集まったお金を集まった瞬間に、他のとこ銀行なりに振り込んだり、もう自分で現金化して持ってたりとか、あとどっかに送金したり、もう足がつかないようにね送金したりとかして、でそういうパターンが多いので、期待はできませんと。で、もし現金を持ってたとしても、まあ、警察にね相談していて、警察がその口座を凍結して、犯人の口座を凍結して、その口座にある現金から被害者に、分担する、例えばじゃあ6万5000円、まあ、5万だったとして、10名被害者がいたとして50万ですか。で、50万があって、でも被害者が、あ、まあ、銀行に50万しかなくて、被害者がじゃあ100名いた場合、もっといた場合、もう本当にスズメの涙ぐらいしか戻ってこないんですよねって言われて、なるほどねっつって、で警察に被害届出すのもありですよね、まずはっつって、でももうめんどくさいかなと思って、で俺がこう言ったら、まあ、分担、もし犯人が捕まった場合分担される額がやっぱ少なくなるので、もう俺はちょっと諦めて手引いて泣き寝入りして、分担される人にちょっとでも割合が大きくなった方がいいかなと思って引きました。俺はそこでもう泣き寝ですよ。で、これをね笑い話にしようできると思ってね、うん、で今日初公開ですよ、この FM 那覇さんで振り込め詐欺に会いましたと。皆さんね、僕は至って元気なのでね、全然気にしないでいいので、気をつけてくださいね、マジで。クレジット支払いとか、現金取引が、物がちゃんと来て、そこから現金で払うっていうこの感じができない、もう現金振り込みのみっていう、スタイルは、多分 100% 先じゃないかなって思います。普段はね、絶対かからない僕ですが、恋は盲目と言いますか、趣味は盲目と言いますか、前が見えなくなるんですよ、周りが。もうそれだけに集中してしまって、欲しいっていう思いに集中してしまってね、 はい、飽きませんね、人間の欲っていうのは。本当に38歳ですよ。とゲーム機ごときにこんなに躍起になるかと、はい、反省しております。はい、ってことでね、ここでお金の大切さ、スティンキーからスティンキーの曲でね、マニーって曲がありますのでどうぞ皆さん聴いてください。戻ってまいりましたよ、現実にね。はい、お金には気をつけましょう、そして詐欺には気をつけましょうっていう曲でした。スティンキーでマニー。スティンキーのね、サードアルバムインビジブルじゃないな、なんだったバックスクラッチャーっていうね、スティンキーの青いアルバムで、収録されてますのでね、ぜひ皆さん気になったら聴いてください。はい、そうですよ、僕が作った曲ですよ。はい、皆さんね、はいはい、ってことでね、最近ね、またこうなんていうんですかね、暴露系なんとかね、人がね、皆さん出てきてるの分かりますか。なんとね、自分たちがこういうことをね、して、女の子関係、芸能人ですね、タレントとかが、でちょっと女の子あてがってもらって、はい、でそのいろんなことをしたのをバラされるっていうことが今流行ってるっていうか、そういう人が出てきて、ものすごい人数のタレントの裏話が YouTube や、 TikTok とかですかね、インスタグラムとかで暴露されて、はい、どうなってしまうんだろうって思いますね。でね、僕の意見としてはですね、僕音楽始めたきっかけが女の子にモテたいっていうためだったんですよ、はい、もちろん音楽が好きっていうのもあったんですけど、これハイスタンダードのね、ハイスタンダードのライブを見て、これモテるぞと、バンドやったら確実に。あの頃はね、バンドブームつって、ライブハウス、ライブが開かれればライブハウスはパンパンですよ、いつも、メロコア、ハードコアの世代ですね、沖縄で言えば地獄車だったり、はい、モンパチだったりね、はい、いろんな時代をね、築いてきた昔のバンドがね、たくさん、いいバンドがものすごいたくさんいて、はい、僕はその時はもうキッズだ、完全にね、お客さんとして行ってたんですけど、これはモテるぞと、はい、なので早い話、女の子にモテるため、女の子とイチャイチャするため、可愛い女の子と付き合うためとかに一心でバンド始めたんですね。でね、少なからずタレントとか俳優さんとかね、ミュージシャン、アーティストなんかも多分そういう理由の人たちも多いんじゃないかと思うんですよね。男アホですからね、はい。で、まあ夢が叶ったわけじゃないですか、女の子あてがってもらえるっていうね、あの風俗とかに行かないでも素人の可愛い女の子が来てくれると、飲み会とかにね、その後はあの本人たち次第ですけど、夢かなって、で、まあ、それがバラされたところで、そうなるためにやってきたのでね、なんでそれを認め、潔く認めてね、やったよと、彼女いるけどいろんなやつとやったしとか、奥さんいるけどやったよと、なんでこう言えないのかなってちょっと思ったりしますね、素人ながらね、はい、もっと堂々とね、お前ら嫉妬してんだろぐらいのファンとか、ゴリゴリに叩かれてるじゃないですか今で、なんか番組とかね、降ろされるとかもあったり、主演が決まってたのがなくなっちゃったりとかの恐れがあったりとかね、会社側が多分そう知ってるんでしょうけど、もっと胸張ってね、 お前らどうせ嫉妬してんだろうと、他のいっぱいたくさん女の子とね、いろんなことできるからっていう風に逆に反論しないと、認めて、まあなんていうか、あがいてしまったらね、なんかちょっとダサい感じがしますね、やってしまったことはしょうがないで、暴露されたこともしょうがないので、もうそこはもう前向いて、はい、それでもついてくれるファンが多分本物のファンだと思いますのでね、はい、叩かれてる俳優さんだったりいろんな人いますけど、事情、本当に事情はよくわからないですけど、胸張ってもうしょうがない、やってしまったことは生きていってほしいですね、はい、僕もそうします。僕あれですよ、6万5千円下げられてるんですよ、それでもこう笑って生きていきない、いかないといけないですよ、はい、皆さんも前向いてね、暑いけど、頑張っていきましょう。いろんなことがありますよ、本当にもうね、死にたいと思う時もあると思う、でもね、きっと生きてればね、きっと何かあると思います。そして俺みたいにあの面白おかしくね話せる時がきっと来ると思います、はい、で、そのなので諦めずにね、皆さん、お金と時間とで人の心を大切にしていきましょうっていうことですね。で、結局ね、結局金なんですよ、世の中は。お金じゃないって言うけど、お金がないと何もできないのでね、何の話をちょっとしようとしてたかちょっと全部忘れましたけど、とりあえず前向いて、こんな時代にね、生きていきましょうっていうことですね。で、そんな気持ちにものすごい合った曲を今からね、かけたいと思います。今日来れなかった光親分の曲ですよ。光親分が歌ってる太陽っていう曲がね、本当にそんな感じの曲です。皆さん、泣いてもいい、この曲を聴いて泣いてもいい、笑ってもいいとりあえずこの曲を聴いて、今日はお別れですよ、4月場所。また来月ね、光親分とツーマンでこの FM7 さんでね、笑い話できることを 祈っております。皆さんそれまで元気に、安全運転でね、多分ラジオで車の中で聞いてる人も多いでしょうけど、安全運転で、煽り運転は絶対ダメですよ、うん、沖縄の道はね一個信号が詰まっても結局到着する時間は一緒です、うん、変わっても 2,3 分です。その 2,3 分のために人を嫌な気持ちにさせたり怖がらせたりしないときましょうね。で警察に捕まったらもうめんどくさいですよ、ね、皆さん安全運転で、今週も今月もそして来月も頑張っていきましょう。光永光親分の曲で太陽です。お別れです。
What's up? トゥレタジャのギタリストで沖縄でちょろちょろしているワスです、今月も東京は西の外れ日野市というところから、本日は4月22日ですね、収録してます、こちらからお伝えしていきますので今月もお付き合いよろしくです。東京地方はねやっとね花粉症もね収まりを見せてきている。人によってはねまだまだねくしゃみしている人もいますけども、大体ね5月の連休ぐらいまでねそういう人がいるんですけども、なんとなくね春が過ぎてね、初夏に向かってきたような東京です。もう特にね桜も散ってますもんね、なんとかねなんとかねこのコロナもね東京でも医療関係がね圧迫しないでね済んでねこのまま進んでくれればいいんですけども、まだまだねやっぱり医療従事者にはね負担かけないね、僕らもね感染予防対策ねしっかりしながらね、もうすぐね来るんじゃないかなと思うライブね、もうね楽しめる日、これをね待ち遠しくイベントとかですよね、それの日がね来ることをね夢見てというか希望を持ってねその日までパンクロック予習していきましょう。最近ね会ったことというのは、この間僕ね九州行きました、大分に行きましたね。考えたらね僕ね人生初の大分県上陸でした。大分県のね中津市っていうところに行ったんですけども、本当ね綺麗な城下町でね、ちょうどねその頃ね3月だったんでね桜も咲いてて綺麗でしたよ。僕ね何かとやっぱり地元の北海道と、まあ、あと沖縄に行く機会は多いですよね。だけどね意外とね九州って行ってないっていうか行けてないんですよね。行きたいんですけどね、なんかまだ行ったことない県があるんですよ。多分長崎県行ったことないかなと思いますよね。それにね、本当にね 初めて行ったんだけど、街並みもねすごい中津市ね綺麗でね、あとね福沢諭吉のね生家があったりでね、なんか歴史のね、歴史深い建物とかいっぱいあったんでね、古い街でもあったんで、ぜひともねまたねゆっくりね行って観光したいなと思いました。そんで大分にね行く時にね、福岡空港に降りたんで、ちょこっとね福岡に寄ってね、これもね初めてです。福岡の、ペイペイドーム、ヤフードーム、ソフトバンクホークスの本拠地ですね、こちらに行ってねプロ野球のね開幕第2戦目でした。日曜日だったんでね2戦目見てきました。もちろんねソフトバンクホークスの試合だったんですけど、相手はなんとなんと我がね日本ハムファイターズですよ、ビッグボスですよ。まあね、いろいろ言われてたね開幕直後のね大連敗のね、2日目ですよ。だけどね、九州でね僕はね野球がねしかもね初めて行けたね福岡ドームペイペイドームでね見れたんでねちょっと満足でした。まあもちろんね負けちゃったんだけど、だけどね日本ハムファイターズ、去年と比べてね若手が多いんでね、まあ、今年はやっぱり厳しいですよ。だけどね来年以降ね楽しみになってるんじゃないかなと思ってます。考えてみたらねビッグボス地元なんですよね福岡ね。なんで、ね、まあそれがあったってわけじゃないですけど、やっぱり開幕戦だからねいっぱいお客さん入ってましたね、やっぱりね福岡とかもね九州もね野球盛り上がってんだなということが分かりました。まあね今全国にねチームがありますからね、まあね僕の地元は北海道でもあるぐらいですから、昔からあるね九州とかはね盛り上がってますよね。ぜひともね九州ね今年何度か行ってみたいなと思いますけども、それよりも沖縄に行く予定がまだ立ってないですね。まあねまだまだもうちょっとね観光とかはね、まあ、帰省とかはねしょうがないんですけども、観光で行くにはねもう少しね落ち着いてからね、コロナが落ち着いてから行った方がね安心して楽しめるんじゃないかなと思います。それでは今月の1曲目いきましょう。ギャング4でヒーロー。We'll be right back. 月のトップはギャング4でヒーローでした。このコーナーねもう10年以上やってるんですけども、初登場のギャング4を紹介したいと思います。彼らは、北海道の名寄市というところでね、2007年に地元のね、同級生とか中学校の先輩後輩で結成されたようなんですけども、なんとかメンバーチェンジしながらもね、今今年結成15年ですよね。頑張ってますね。正統派のね4人組パンクロックバンドです。ギター、ベース、ドラムとそしてスタンディングボーカル。名寄市というとね、僕のね出身地の北海道なんですけども、旭川よりもね北にある町で、沖縄との直線距離ね僕調べてみたんですよ。ヤフーの、ね、地図で測ってみたら約2万5000キロも離れてました。名寄市ってね僕はね通ったことはあるかな、行ったことはねちょっとないんだけどね。だけどねこのバンドね札幌のイベントで開催されたパンクロックイベントで一度だけ見たことあり、その時からね気になってたバンドだったんですよ。実はね友達のバンドなんだけど、音源とかね今までね聞いたことなくて、ライブ見てねすごいインパクトあったんでね、早くリリースしないかなと思ってたんですよ。もちろんね友達だから紹介してるのももちろんありますけども、北海道のね札幌やね旭川以外のね町でね地元に根付いてねこうやってねもう15年ですよ活動し結成してね、こんなにね強くね活動してるバンドなのでね応援したいし、本当ね今回のこのファーストアルバムギャング4の、そのままのタイトルもねギャング4なのでね、ファーストアルバム僕の中ではね今ね最高のヘビロテです。なのでね今月はねもう今暗い世の中ですよね。ちょっとね、世界でもね、コロナやらね戦争やらね、そういうところでね元気を与えてくれてるバンドなんでね、今月はまずギャング4だなとね思いました。なんかね今のねパンクロックとはちょっと違ってね、僕みたいなね親父心をねの心をすっごい揺さぶるサウンドとねメロディーとね歌詞なんですよね。これね多分ねヒカルくんなんかねドンピシャなんじゃないかなと思います。ぜひともね沖縄でもやってほしいしね、ヒカルくん今度ね名寄行ってねギャングモード対バンしましょうよ。まあそんなこともね目標にしていきましょう。それではもう一曲いきます。ギャング4でファーストアルバムギャング4から自分挑戦。
Yeah. く正しく
GANG4 でファーストフルアルバム GANG4 から自分挑戦聞いてもらいました、そんなね北の大地でね活躍する GANG4 ですがなかなかね動画へ出てねライブの機会がないと思うのでね、ほんとねヒカル君を筆頭にね北海道行ってね台湾とかねやっぱり見てね体感していきたいですね。僕も一緒に行きたいです。このコーナーでもね何回か紹介した旭川のジョニーボーイズとかねあと札幌のフラッパーなどのねパンクロックバンドともねもっともっとね交流深めてね本当にもっともっともっと沖縄と北海道を近づけるのが僕の役目でもあります。だけどねライブだけでもなくてね観光目的でもいいと思うんですよ。お互い人気できてねなんでね北海道とね沖縄のねパンクロック仲間がね両方の地でね乾杯できるね状況をね作っていきたいと思うので僕もねこれからもねそれを目指して頑張っていきます。もう一曲いきたいですねせっかくなんでね。この曲ね僕ねまだ音源が出る前にライブで見た時に一番印象に残ってる曲です。ちょっとねほろ酔いしてね、ま夜中歩いたりするときなんかね、北海道を思い浮かべるとこの曲が頭に、浮かんで口ずさんでしまう。やっとね音源として、ね、手に入れたんでねこの曲はね本当にヘビロテで今聴いてる曲です。それでは行きましょう。ギャング4で、ファーストアルバムギャング4からデタラメモンスター。
知らん顔決めて食いたいものを食って飲みたいもの飲んでやりたいことをやってあとは知らん顔決めて旅路で自分を肥やしてたらねモンスター適当なことやってあとはどんどん決めて外から良くして自由を手にしてやりたいことをやってあとはどんどん決めて旅路で自分を肥やしてたらね即興に秩序がなければ運命と同じ即興にモラルがなければ攻撃と同じデタラメモンスターデタラメモンスターデタラメモンスターデタラメモンスここに秩序がなければルンペンと同じそこにモラルがなければ攻撃と同じ Yeah! Yeah! デタラメモンスターデタラメモンスターデタラメモンスター
はもう一組紹介しますが、今日の、ね、東京地方の、ね予想最高気温25度の夏日になりそうな勢いでねまだねそこまで上がってないんだけど 今ね気温がねどんどん上がってます。もうねちょっと暑いです。まあ沖縄ねもっと暑いんでしょうけど、なのでねちょっとだけね僕もね夏をね先取りっていうね気分でねレゲエパンクでね今月は締めたいと思います。僕のねフェイバリットアーティストのね一つでもあるロングビーチダブルスターズがシングルをリリースしました。リリースというかね、まあ、ニューシングルというか、ちょっとね前にねアルバムに入ってた曲のねダブなバージョンなんだけど、リリースしてますので紹介していきます。それでは行きましょう。ロングビーチダブルスターズでニューシングル Easy ダブ。今月もワッスのパンクロック中心にお付き合いありがとうございました。今月はねまずね北の大地でね活躍するギャング4を紹介しました。このバンドね個人的な付き合いで言うと、あのベースのね、コージ君とはね、ちょこちょこ札幌で会ったりしててね、僕らのねトゥーレイタージャーのライブにもね見に来てくれたことあるのでね、またね再会楽しみにしてます。そしてねちょっとね夏を先取りしたかったんで、レゲエパンクね、ロングビーチダブルスターズ紹介しましたけど、毎年ねだいたい5月か6月ぐらいね夏をちょっと先取り気分で、レゲエパンク特集やってるんでね、よくちょっとね調べてみたらねいろんなバンドね、シングルをねリリースしてるんでね、来月あたりねこの特集やっちゃおうかなと思ってます。それでは来月もパンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はトゥーレイタイナのギタリストワッスでした。